ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月15日よりブリンケン米国務長官およびオースティン米国防長官が訪日して、日米の2プラス2が開催される機会を捉え、3月15日家族会の横田拓也事務局長、横田早紀江氏および救う会の西岡努会長がジョセフ・ M ・ヤング駐日米国臨時大使と面会し、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現のため、引き続き米国の支援と協力をお願いするとともに、拉致問題解決に向けた支援を要請するブリンケン国務長官宛ての書簡を主行しました。ヤング臨時代理大使からは、書簡をブリンケン国務長官に確実にお届けする、一日も早い拉致問題の解決に向けて米国としても引き続き協力していきたい旨の発言がありました。家族会および救う会からブリンケン国務長官に宛てた書簡の一部をご紹介します。安倍前政権と同じく菅義偉政権は、拉致問題を国政の最重要課題として、北朝鮮に対して条件をつけない日朝首脳会談を提案し続け、そこで拉致問題解決を北朝鮮の最高首脳に迫る方針です。また拉致問題をはじめとする懸案が解決すれば、我が国は北朝鮮に対して過去の生産を行って経済支援をする準備があることも表明しています。私どもはこの菅政権の方針を支持し、北朝鮮に対して全被害者の即時一括帰国が実現するなら、帰国した拉致被害者から秘密を聞き出して日朝国交正常化に反対することはしないというメッセージを繰り返し送っています。人権、自由、法の支配を重んじる米国バイデン政権におかれましても、以上のような拉致問題をめぐる私どもの考えをぜひご理解いただき、対北交渉においては我が国政府と緊密な連携を維持し、全拉致被害者の即時一括帰国実現のためにご尽力くだされば幸いです。特に全拉致被害者の即時一括帰国実現するまで安易に制裁を緩めることがないように強くお願いする次第です。また同日、ヤング臨時代理大使との面会後、家族会救う会は内閣府本部の1階ロビーにおいてぶら下がり取材に応じました。冒頭、西岡会長は本面会の概要を次の通り説明しました。
簡単にじゃあ言いますね。
お願いします。
3時10分から15分間、大使館のお庭でコーヒーカップとお菓子が置いてあって、で、面会をいたしました。 最初に大使から歓迎の言葉があって、その後早紀江さんと拓也さんが話されて、私も若干話して、こう、対策本部と外務省から来てくださった若干の話があって、でもう一度大使がお話があったんですけども、私たちとして一番聞きたかったのは、国務長官に所管、宛ての所管だったので、それを届けてくださるかどうかということだったんですけど、それを先に聞こうと思ったら、そのもう一番最初に必ず、国務長官に届けますと。そして明日話をする時間があるので、拉致問題についてもじっくりとこの所管だけじゃなくて大使がしてらっしゃることを含めて話をしますということでしたんですが、それが一番ありがたかったことで確認できたことですけども、もう一つは、本来だったら時間を取って国務長官と会ってもらいたかったんだと、今回は時間が取れなくて申し訳ないというのは向こうの大使の方からありました。だいたい流れはですね、
横田拓也事務局長は面会の模様について記者からの質問に応じ、次の通り述べました。
日米2プラス2で国務長官、国防長官が来日されるということで、改めて政権が変わってもですね、拉致問題解決の重要性というものを本来であればご本人に入ればよかったんですが、日程がタイトであるということもあって、コロナの防疫とかいろいろあるのかもしれませんが、本日やる臨時代替したまま本にですね、文書を託したということで、先ほど西岡さんからもお話があったように、必ず渡すというふうなこともおっしゃってくださったんで、とてもありがたいなと思いました。私の方からは、ヤング臨時代替使の方には、この拉致問題解決の重要性というものを、バイデン政権になっても改めて重要視してほしいということと、北朝鮮がこの拉致問題解決するまではアメリカの制裁を緩めることがないようにと、それをお願いしたいということをお伝え申し上げました。
横田早紀江さんは面会の模様について記者からの質問に応じ、次の通り述べました。
日米会談の方が今度9月にあるという話を聞いておりますので、ちょうどそういう前に最新の方とお会いができる、その前に一回お話をしてありますので、よくは覚えていらっしゃいます。忙しい中で、この参道でありがとうございますという心を込めて感謝しまして、あとやっぱり43年間の本当に一つから譲られたままで帰ってこれない、それによって必ず日本の地球を待ちてあげたいという人のことだけで頑張っているので、皆さんのご協力によって、みんなに協力しながら、ちょっと続けてみたいと思っていますということだけ。
またアメリカ側の対応に対する感想について次の通り述べました。
前に一度お会いしていますし、そしてあの話もしておりますから、その時の話をよく覚えておりました。本当にこんなに長い間一生懸命に中止のために皆さんが頑張ってきたことに敬意を示します、よく覚えてますということも話してくれたって、本当に今はもうそれは日本の国だけじゃなくて、あらゆる国がね、人権問題として、とてもないことをされているんだと、その人たちを助けなきゃいけないという思いを持っていただければ大事だと思っていますので、その旨をお伝えしました。
さらに、ヤング臨時代理大使と面会した際の感想について、次の通り述べました。
そうですね、前にお会いした時から本当に政治の方でいらっしゃるっていうことも思っておりましたし、一生懸命協力がないことなんですがね、前の時も一生懸命に休止のことをお話をしましたので、ほとんど言ってありますので、向こう側もやっぱりそれを覚えててくださって、それを言葉に出して必ず伝えておきますということでしたし、協力な能力をしてくださる
最後に、西岡会長は日朝の関係についての記者からの質問に応じ、次の通り述べました。
発言の機会を今日いただいたので、 そして書簡にも書いた通り、家族会救う会は菅総理が条件をつけずに金正恩委員長と会って解決するということを指示していると、その菅総理のがそのようなことを表明していることが実現できるようにアメリカもサポートしてほしいと。もうこれはアメリカに助けてもらう問題ではなくて、日本が主体的に助ける問題だけれども、その方法としては菅総理の訪朝一対一の首脳会談を支持しているということで、それ以外のことにが有効性があるかどうか分かりませんし、裏でどんな交渉があるか分からないのですが、我々の立場は一貫して、菅総理の条件をつけずに、金正恩委員長と話し合うという立場を支持しており、そしてそこで私たちがメッセージとして出した、全被害者の即時帰国が実現するなら、被害者から秘密を聞き出して、国交正常化に反対することはしないという我々のメッセージをもう活用して菅総理に開示してほしいと思います。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月15日に金正恩談話、そして3月17日にチェ・ソンヒ談話、最近この2つの重要な談話が相次いで北朝鮮では発表されました。この2つの談話は1つの目的を持ってなされた、2つがワンセットであると言っていいかと思いますが、それはつまり3月18日に米韓2プラス2という、いわゆるアメリカと韓国の外交国防のトップの閣僚がですね、会談をする、そして共同声明を発表するというものがある。その前に米韓の2プラス2外交国防トップの会談が行われる前に、まず韓国をそしてアメリカを批判する、非難するということをやろうという、これが目的であったと言っていいと思いますが、まあ、それは別の言い方をすればですね、米韓の2プラス2の後であると、非常に強く米韓両国を批判する、非難することにならず、まあ、そうならざるを得ない、そして韓国に対してもアメリカに対しても対決姿勢というのを出さなきゃいけないわけですが、まあ、それを避けたいという目的を持って、したがって米韓2プラス2の会合が行われる前に、まず、韓国とアメリカを批判すると、まあ、そういう目的を持ってたということで、非常に興味深い内容になっていたと思いますが、まあ、いずれにせよ金正恩談話を見てもチェ・ソンヒ談話を見てもですね、非常に批判が弱い、極めて穏当な内容の談話であったと言っていいかと思います。3月15日の金正恩談話、これは韓国を批判する談話でありますが、それは韓国が最近米韓合同軍事演習をやったと、これは良くない、同族同民族に対してですね、戦争演習をやるということは非常にしからんということで、批判をする、その批判をするわけですが、それは決して強くない、今3年前の2018年には南北間には3回首脳会談もあってですね、南北関係進展しましたが、 まあ、そういうことはもう今は全然違う雰囲気だというわけですが、しかしこのキム・ヨジョン談話の最後の文章、最後の文章を見てみますと、これで3年前の暖かい春の日が再び戻ってくるのはたやすくないであろうという、そういう言葉でこのキム・ヨジョン談話は結ばれておりました。まあ、これは非常に弱い批判だと言っていい。3年前に戻ることは不可能だと、言ってるわけではないわけで、たやすくはないということは戻ることも可能だということですし、いずれ状況が変われば3年前の暖かい春の日が再び戻ってくることもあり得ると言ったわけですから、ものすごく弱いと言いますか、非常に穏当な内容のいわゆる対韓国批判ということになったと思います。同じことはその2日後3月17日のチェソン日、外務第一次官外務第一副相の談話にも言えると思います。まあ、アメリカを批判する、まあ、最初にアメリカがバイデン政権がですね、接触してきたということも言い、まあ、だけどその接触は本当を答える、それに答える必要もないものだと、無視をしたんだという言い方で、まあ、アメリカが、話をするならその姿勢を変えなきゃいけないんだと、いうことを言うわけですが、これまた最後の文章を見ますと、そこには、北朝鮮のアメリカに対する原則というものが再び強調されています。それはすなわち強対強、善対善という原則、アメリカの強硬な姿勢には強硬な姿勢で、アメリカが善意を持って、出てくるのであれば北朝鮮も善意を持って迎えるという、それが強対強、善対善という言い方ですが、これは1月の第8回朝鮮労働党大会で初めて出てきた言い方であります。特に強対強という言い方が初めて、これはキム・ジョンイル時代からずっと北朝鮮が言ってましたのは、アメリカが強硬な姿勢に出た場合には北朝鮮はそれに対して超強硬な姿勢で応えると、強硬に対しては超強硬だと言ってきたわけですが、今回強対強ですから、アメリカの強い姿勢に対しても、北朝鮮が超強硬で応じるということではないという言い方で、これは極めて穏当でありますし、こういう言い方をするのであれば、口実がありませんから、北朝鮮が核実験をやるとかミサイル発射をするという可能性はないということを明らかにしているという話だと思います。今はまだバイデン政権は政策の見直し検討をしている段階ですので、まだ あってもアメリカ側から話すことは何もないということになりますから、まあ、今は接触もしないということですが、まあ、いずれアメリカの政策検討が終われば、そしてバイデン政権が、北朝鮮に交渉を求めてくるのであれば、まあ、北朝鮮はそれに応ずる気であろうと思います。まあ、前世を韓国に対してもアメリカに対しても穏当な姿勢を維持したいということ で今回米韓2プラス2の前にキム・ヨジョン談話とチェ・ソンヒ談話が出たということであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、小坂京子で思い出枕をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小坂京子で思い出枕をお聴きいただきました。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。